ビービーひろこの星のアムリタ。こんにちは。日曜日の昼下がり午後2時からお送りする星のアムリタ、パーソナリティのビービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタというのは仏教ヒンズー教用語で、天上のミルク、魂にとっての甘い露、霊薬となる滋養あふれるミルクのことです。この番組がはるばるこの星にやってきた星の子供たちにとっての星のオアシスになれればいいなと思っています。普通という枠にはまりきれずに、どこか異邦人的な感覚を覚えてしまうような時に、星のアムリタが内側の渇きを癒す銀河のミルクシェイクや心安らぐホットミルクを提供できたら幸いです。この番組はクリスタルガーデン、星のオアシス、そしてご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局、神戸スタジオからお届けしています。
ライブレディオ夢の種。
改めましてこんにちは、フィービーひろこです。9回目の今日は、ちょっと細胞に愛を伝えるっていうのと、自分のね、あるがままを受け入れ愛するっていうテーマでお話ししたいと思っています。人間って多分この地球上で唯一自分の存在に対して疑問を持ってる生き物じゃないかと思うんですけど、多分こうね、動物とかね、植物はその自分がここに存在しているっていうことに別に疑問とか多分不安とかはないと思うんだけど、人間ってなぜかね、シェイクスピアのね、ハムレットのセリフじゃないけど、生きるべきか死ぬべきかみたいなことをついついこう真剣に考えちゃう頭の構造があるというか、それだけね、なんか概念とか思考とか発達して自分のことをこう振り返って考えられるのはいいことなのかもしれないけど、やっぱりちょっとその自分の存在に対して常にこう不安みたいなものがあるっていうのはちょっとね、っていうところもあって、本来やっぱり人もその無条件に受け入れられるってことを誰しもが心の底では望んでるんじゃないかなって思います。これこれができたらとか、こういうことができるからとか、役に立つからとか言われて、受け入れられても、そうだったらできなくなったらどうしようとか、役に立たなくなったらどうしようみたいになっちゃうし、やっぱりね、本当はその存在してるだけでありがたいみたいな、存在してるだけですごくね素晴らしいよって言ってもらえることを本当は望んでるんだけど、やっぱりこう社会通念的にもね、やっぱそんなね、甘くないよみたいな感じで言われてて、やっぱりもっとこう役に立ちなさいとか、もっとちゃんと頑張りなさいとか言われて、ちょっと育つところもあるから、なかなかね、自分に対してもなんかやってもまだまだみたいな、努力が足りないとかね、人と比べてまだまだみたいに、なんかダメ出しをねしがちじゃないかなみたいな、で頑張る癖みたいなのがやっぱついてる。それがね、いいこととされてはいる。頑張ることもいいことなんだけど、やっぱあんまりね、自分に対して不寛容になってしまうと、周りの人に対してもやっぱついつい不寛容になってきて、そうするとやっぱ不平不満、これをしてくれない、あれをしてくれないみたいになってきてしまうし、あんまり良くないみたいな。それでもね、やっぱ自己需要ってすごい多分人間にはすごい難しいテーマだなみたいなのを思ってて、なかなかね、自分をそのまま受け入れるっていうのをね、難しいなとは思ってて、でも私もなかなかね難しかったんですけど、ちょっとずつね、自分を褒めるとか、内側 脳潤いみたいなものを大事にしていくことで、まあ、ちょっとずつちょっとずつね、あの存在みたいなのを受け入れられるようにはなってきたんだけど、やっぱなかなかね、そのまま何もしなくてもこう存在してるだけで素晴らしいみたいなことを本当に自分に思ってあげれるかっていうと、まあちょっと難しいなって思ってたとこはあったんです。でも最近すごくその具体的にどうすればそれがすごいやりやすいかっていうのが、まあ、分かったっていうか、まあ、前から知ってたんだけどやらなかったっていうことなんだけど、まあ、それは自分の体の全細胞にありがとうっていう気持ちを毎日伝えてあげるっていうこと で、それをねすごいね最近やるようになって、朝起きたらその体中の細胞にやっぱりこう毎日ね働いてくれてありがとうみたいにこう伝えると、なんか伝わってるみたいな実感が出てきて、なんか細胞が喜んでるっていう感じがしてきたんですよ。そうするとすごいなんか楽しくなってくるというか、なんかこう例えば具合がね悪くなったり、どこか痛いとかね、やっぱ年取ってきたらねあちこちあるじゃないですか。でもそういう時に頭はやっぱりこうこれはもうなんかダメなんじゃないかとか、こういう病気じゃないかとかね、いろいろネットで調べてこう妄想に入っていってとかするんだけど、それよりもやっぱそこに対してまずはなんかすごい頑張って働いてくれてる細胞にありがとうって言った方がずっといいのではみたいな感じがすごいしてきて、でやっぱりその心からねありがとうっていうのって多分伝わるから、その細胞がやっぱり喜んでくる。細胞もねやっぱ生き物だし、やっぱりね体にこう60腸もの細胞があって働いているわけだから、でそれもやっぱりあの呼吸とともにね伝えたりするとやっぱ伝わりやすいなって思ってるんで、まあ、ゆっくりと深い長い呼吸をしながら、あの細胞にありがとうとか、ちょっとこう痛みがあるところとかにも頑張ってくれてありがとうみたいなことをまあ、伝えるとなんか不思議とね良くなってくるっていうのがね本当にあって、であとあの水って情報をね伝える力があるって言われてるじゃないですか。電動水にはね情報を伝える力があるみたいに言われてて、だからやっぱお水を飲む時とか水を使う時とか、あとお風呂の中もすごいいい感じがするんですよ。水が手伝ってくれてこうより情報が伝わるというか体に浸透していく感じがするので、まあ、お風呂の中とかでねゆったりした感じで、まあ、細胞にお礼を言ったり、まあ、愛を伝えたりみたいな、で、まあ、できればねやっぱりねいつまでもねなんかこう健康でね痛いっていうのがあるじゃないですか。だから健やかで若々しくいてくれてありがとうみたいに言うと、もっとこう細胞はやる気になってくれて、まあ、内側からねなんかこう元気が出てきたりみたいになるなみたいなのを思ってて、で私たちの体ってやっぱりその自己治癒力があるって言われてで、まあ、あるんですけれども、その自然治癒力があるのに、まあ、細胞ってまあ破壊と再生を繰り返してて常にこう新しい細胞をね作ってるわけだけど、それがまあできなくなっていくのは、まあ、老化と言われているけれども、本当にそれだけなのかっていうと、多分なんかものすごく邪魔をしているものがあるというか、自分自身で、あもうダメだとかね、もう年だからとかね、なんでこんなダメなんだとか言うと、それがもう細胞に伝わるから、もっとこうダメになっていくというか、なんかこう自己治癒力の邪魔をしてしまってるんじゃないかなみたいな、その恐れとか怒りとか不平不満って、やっぱそれもねエネルギーだから、周波数としてまあ伝わってしまうと、まあそれがね細胞に伝わるのってねあんまり良くはないよねみたいな、だからそれってちょっとこう自覚がいるよなっていうのを改めて思っています。でその生命細胞学者のね博士のお話みたいなのちょっとこの間 YouTube で見たんですけれども、やっぱりねその博士が言うには、 同じ遺伝子情報を持っている DNA であっても、その培養液によってね、全然こう何になるかが変わるらしいんですよ。骨になる、筋肉になる、皮膚になるみたいな。だから全く同じ遺伝子情報の DNA でも、その培養液ってまあ結局環境のことだけど、その環境によって変わってくるわけだから。でその環境が何かっていうと、まあ、もちろんその食べるものとか運動ねするとかそういうのもあるけど、その博士が言うにはやっぱ感情と思考っていうのが結構影響してるみたいな。でそれは感情も思考も結局は周波数だから、その感情エネルギーみたいなのが細胞に伝わるわけですよね。そうするとやっぱ心配心配って心配してると、心配の周波数が伝わるっていうのはあんまり細胞には良くないみたいな。で博士はそれまで人間って遺伝子の奴隷だと思ってたらしいんです。遺伝子がもう全ての情報を握ってるから、もう遺伝子がそうだったらそうなるんだと思ってたんだけど、なんかその実験でそうではなかったみたいなことが分かって、でそれ以来こう他のいろんなね学者の方も実験してみると結構みんなそうなってて、やっぱそうなっているんだみたいなことが今分かってきている。なのでやっぱりその環境が大事で、環境っていうのは自分の考え方とか感じ方みたいなものだということに、まあ、博士は気づいたみたいな。なので例えばまあね、よく眼科系の方はやっぱ眼になりやすいっていうのも、統計的にそうかもしれないけど、そういう遺伝子の因子があったとしても、やっぱりそれをずっと心配だ心配だみたいな、眼科系だから私は眼になるって思ってるよりは、いやそうじゃなくて大丈夫だよみたいな、細胞にありがとうって言ってれば、なんかその大丈夫になるんじゃないのかなみたいなことをまあ思って、でそれならどうせならいい周波数のものを細胞に与えてあげたいというか、まあ、体のね7割は水分でできてるし、まあ、それによってこう情報が伝わったりするのであれば、自分が抱く感情とか考えとかもなるだけ生命にとっていいものであれば、すごくいい環境で細胞が働いてくれることになるよなっていうのを思ってて、で一番いい周波数ってやっぱりね、愛と感謝って言われているので、やっぱありがとう愛してるっていうのが一番いいなって思っています。でやっぱり自分もね、一個の生命体なので、その生命体にしてあげられる一番のことって、やっぱり細胞とか DNA にその愛とね感謝を伝えてあげることじゃないかなって最近本当に思ってて、でもそれをやり始めたらすごく結構ね楽しくなってきたんですよ。なんかこう体にいるのが居心地いいというか、体となんていうのかな、それまでこう体と自分の気持ちっていうのはまあちょっと離れてるような気がしてたけど、すごいなんかこう仲良しになったというか、すごいいい感じで嬉しくなってくるので、まあね、やるだけならタダだし、別にね暇な時にやればいいわけだから、でやっぱりね気持ちがね良くなるので、やってみたらいいんじゃないかなって思っています。なのでまあ聞いてくださる皆さんもね、ちょっと試してみて、お風呂の中とか朝起きた時とか夜寝る前とかに、ちょっとこう細胞へのねラブレターみたいな感じで、ありがとう愛してるよっていうのを伝えると、多分その細胞がね、そのお返事としてね結構ね元気になってきたりとか、頑張ってなんかこうやる気を出してくれたりとかしてくれるなっていうのを最近私は本当に身をもって実感しているので、おすすめです。ジングルを挟んで後半に向かいたいと思います。
Living a dream 夢の種。
後半はちょっと不思議な話をしようと思います。 私は宮崎の方でクリスタルヒーリングをずっとやってたんだけど、それはまあクリスタルを使ったねヒーリングで、やっぱね来てくださる方もね割とちょっとこう本当にちょっと導かれてきたみたいな、別に宣伝してたわけでもないしみたいな感じだったんだけど、まあ、その中でものすごく印象に残っているあのセッションがあって、そのことについてちょっとお話ししたいと思うんだけど、その方はまあお友達のね紹介で来られたのかな。で、なんかその1年前にねお子さんを亡くされた方だったんですよ。でやっぱりねお子さんを亡くされるってすごいショックだから、まあ、ずっとそれをやっぱ引きずってて、でも下のお子さんもね、いるから、やっぱいつまでもこんなねくよくよしてたらやっぱり子供に悪いしっていうのもあって、なんかこうきっかけ何か新しい見方がねできればっていうことで来られたんだけど、まあ、その亡くなったお子さんっていうのがもう生まれた時からね難病というか、もうずっと ICU で未熟児室で、もうお医者さんにも長くは生きられないって言われてたんだけれども、何年かすごい持ってで回復してきて、でまあ寝たきりではあったけれども、その何年ぐらいかな、5、6年なんかとにかくお家で見れるかもしれないみたいなところまで回復されたんですよ。それでお母さんはすごく嬉しくて、自宅介護の免許を取るためにそういう学校にね半年ぐらい通われて、でそのやっと資格も取れてお子さんも退院できるってなった直前に、なんか容態が悪化して亡くなってしまって、でお母さんはすごい自分を責めて、あんなね学校なんか通わずにね毎日会いに行ってあげればよかったって、やっぱ学校行ってるからその毎日会いに行くことができなくて、もうそんな亡くなるんだって本当に毎日ね会いに行ってあげればよかったって思って、ものすごくこう悔やまれててっていうのがあって、まあそういうのもあって、ね、なかなかその後悔の念っていうのが消えなくてっていうので、まあうちに来られたんだけど、でもなんかそのヒーリングをね始めたらね、すぐにその亡くなったお子さんがやってきてくれて、本当にねものすごい賢い魂だったんですよ。もうびっくりするぐらい宇宙の天才博士みたいな、なんか私の勝手なイメージですけど、本当に天才みたいな感じの眼鏡しててみたいな感じのね、まあ、イメージなんですけど来て、でお母さんにとうとうと語るんですけれども、お母さんは僕がなんかその病院のベッドでね寝たきりで何もできないけれども、いつも僕を見てもう本当に生きてるだけでいいんだよ、生きてるだけでいいってずっと思ってくれてたでしょうみたいな、それをね僕は伝えるためにお母さんのところに来たんだよみたいなことを言ってて、そのお母さんはこんなん自分じゃダメだってすぐ思うから、こんなんじゃダメだ、もっと頑張らないとか、もっと頑張らないとって思うと肩がすごい硬くなってきて、首と肩がむっちゃ重くなってしまうでしょうみたいな、でもそうじゃなくて自分に対しても生きてるだけで素晴らしいんだよって思って欲しくて、僕はあえてこの体というかね病気で来たんだよみたいなことを言ってて、私はすごいびっくりして、そんなことがあるんだって思って、でそのお母さんは僕がねなんかずっとこう寝たきりだし、なんかその病院の中でずっとこう外も出れなかったし、まあ、そのまま亡くなってしまって本当にねこんな体に産んでかわいそうとか思ってたけど、僕は結構最初からそのつもりで来てたから全然楽しかったみたいに言ってて、地球の体験を結構楽しんだみたいなこと言ってて、でなんかお母さんとも目でアイコンタクトとかもできたしね、楽しかったんだよみたいなこと言ってて、すごいまたそれも私はすごいびっくりして、なぜかというと、うちの子もね未熟児だったんですよ、早産で、でまあ4ヶ月ぐらい入院してたのかな、で3ヶ月ぐらい、まあ、未熟児、保育器に入ってって、でまあ幸いなことに、まあ、そのまま退院してから全然何にもなく元気に育ったんだけども、やっぱりその最初のね新生児、集中室というか ICU みたいなところにはやっぱずっと入院してるお子さんもいて、2人ぐらいね、やっぱりもう1人のお子さん5歳ぐらいだけど、やっぱ喋れなくて、ちょっと座ったりはできるみたいな。でもまあ、その 子は看護婦さんにすごい可愛がられてたんだけど、もう一人のね赤ちゃんというかずっと寝たきりで、もうずっと寝てて目にもなんかテープみたいなの貼られてて、なんか私はもう本当にこの子はこのまま生まれてきたけどこのまま、まあ、亡くなっちゃって何のために生まれてきたのかなみたいなのをちょっと思ったところがあったから、ものすごいなんか自分はなんて傲慢だったんだろうと思って、本当に失礼な、そんな勝手にねなんか勝手な価値観でかわいそうとか思って本当に失礼だったと思って、やっぱりそのこの地球にやってくる子供って、でもうたとえすぐに亡くなったとしても、たとえお腹の中で亡くなったとしても、みんなもう奇跡だから本当に尊いことだし、やっぱ存在してるだけで奇跡だし尊いことなんだなみたいな、地球を体験しにね来てるんだから、本当それをなんかどうこう人がね言うことではないなみたいな、すごいその時になんか思い知ったみたいな体験があります。でその時に本当にそう思ったし、やっぱ生きてるだけで素晴らしいんだなとは思ったんですけれども、なかなか自分に対してねそんな風に思えるかというと、まあちょっとね難しいところっていうか、まあ、人間にはね難しいとこがあって、こう頭の不安みたいなのがねやっぱりこうよぎってしまうわけですよね。なんかこんなんでいいのかなとか、自分は役に立ってるのかなとか、やっぱ人と比べてね気になったりとかもするわけで、だからこそあえてなんかそのなんだろう、体を見たら割とその自分がねなんか硬くなっているところってわかると思うから、やっぱ首とかね肩とかね硬くなってきたら、やっぱなんか力入ってったり力んでたり、なんか頑張らなきゃってすごい思い込んでたりするから、そういう時はちょっとこうまあね、ストレッチポールみたいなのに乗ってこうゆらゆらしながら、なんかちょっとこう、まあね、今 YouTube でほら波の音とか小鳥の声とかクジラの音とかも聞けるし、まあ、そういうのを聞きながら、まあ、ちょっとゆったりしてみて、ちょっと内側をね緩めてみて、自分も自分に対しても存在してるだけで素晴らしいんだよって言ってあげることが大事かなって思っています。 できればね子供とか周りの人に対してもやっぱり存在してるだけで素晴らしいんだよっていうのを思ってあげれると、やっぱりなんか変わってくると思うし、だからまあね、私たちがここにいることってすごい奇跡的なことだって、やっぱ科学の世界とか生命学の世界の人は言うじゃないですか。やっぱ地球に生命が誕生したっていうのがすごいこう奇跡的な条件がいくつも重ならないとできなかったことらしいんですよ。だからやっぱ生きてるってこと自体が奇跡的なことなんだけど、ついついこう日常を生きているとそういうのを忘れてしまって、でなんかこう文句が出てきてしまうというか、なんかこういろいろできないみたいなことをね言いがちになっちゃうんだけど、ちょっともう一回そのね奇跡的なことなんだっていうことを思い返してみて、自分に対しても、まあ、優しい言葉というかねかけてあげたり、あんまりその頑張り癖ってね誰しも結構ついてると思うから、あえてまあ、よくねうつになった人とか、うつの人を、まあ、支えてる家族の方とかはね頑張らないことを頑張るって言ったりするけど、やっぱそれぐらいやっぱりその頑張り癖ってついてるから、なるだけそのもうちょっとフラットというか、なんか緩ませる内側を緩ませて、ちょっとこう海にねゆらゆら浮かんでるような感覚や時間っていうものを持ってあげると、まあ、いいんじゃないかなと思っています。そうすると、まあ、体の中のね働きもものすごくよくできてるって言われるじゃないですか。本当にもう宇宙もう神が設計したとしか思えないぐらいのなんかうまくできた働きらしいんですよ。体の中のいろんな働きがね連携し合ってなんか生命を維持してて、でそういうのもやっぱりちょっと感じてみたり、感謝する時間みたいなのねやっぱ持つと、 いいんじゃないのかなみたいなことを思ったりしています。で、心配するエネルギーってね、良くないってね、心配性の親に育てられる、私もそうなんですけど、結構母がすごい心配性で常に心配するからっていうので、であんまりね、私生まれつきはそうじゃないと思うんだけど、やっぱずっとそれがあると、それがちょっとこう映っちゃってるみたいなのもあるじゃないですか。なんかある時に心配になっちゃうみたいなね。で、まあ、それもね、まあ仕方ね、例えば親だったら子供が病気になったら心配するの当たり前って思うんだけど、でも私なんか子供がね、なんか熱出してる時にこう心配だからね、頭に手を当ててね、まあちょっとね、こうなんか、まあ、ヒーリングじゃないけど、まあ、そうやったりすると、子供がね手をパーンって跳ねてね、心配しないでやってって言われて手を戻された経験があって、あ、心配するエネルギーって良くないんだと思って。なんか動物とかもやっぱ良くないって言うじゃないですか。あんまりそのね、動物が飼ってる犬が病気になってすごい心配心配心配してると、そのエネルギーがこう犬に伝わって、やっぱすごくね、命にとっては良くないみたいなの聞くし、良くないんですよ。だけど、まあ気にはなるから、だから心配しないで気にかけるっていうのを目指すといいんじゃないかなみたいな。気にかけるっていうのはケアだから、気にかけてるけれども、その相手の生命力っていうものを信じて大丈夫だよっていうエネルギーを送ってあげれる。でも心配っていうのはもう心配だ心配だっていうエネルギーになっちゃうんで、それってね、結構ね、生命力をね弱めることだから、それは自覚した方がいいなって思ってるし、やっぱ自分のこともそうだと思う。自分の体もあんまり心配して、私は病気なんじゃないかとか、これはなんとかじゃないかとか、こう心配しすぎると、もなんかこうその心配が体にこう伝わって、あんまりよろしくないみたいな。でそれがね、例えばなんかこうこの病気じゃないかと思ってて調べたら違ったりすると、急に治ったりとかすることも結構ある気がするんで、自分で暗示にかけちゃって病気になっちゃうみたいなこともあるんで、やっぱね、そこはね、あんまり心配しない、まあ、気になるならね検査すればいいと思うし、まあとにかくケア、信頼すること、自分の生命力を、まあ、信頼してあげた方が心配するよりもまあ、ずっといいのじゃないかなっていうことを、まあ、思っています、ではジングルを挟んでエンディングに向かいたいと思います。細胞に愛を伝える、そして存在そのものを愛するっていうテーマでお送りしました。いかがだったでしょうか。番組を聞いたご感想や質問などがあれば、番組内のホームページの方に書き込んでもらえるととても嬉しいです。やっぱりその気にかけると、その気に病むっていうのはとても同じようで違うので、そのことをちょっとこう、すごい私自身もね、すごくこう注意したいなって思っています。でやっぱ気に病むっていうのはね、やっぱり病むことなんで、なんか病んでいってしまうから、そうじゃなくて気にかけるね、日本語って面白いから、同じね気っていうのに対してもいろんなこう言い回しがあるんだけど、やっぱりね、それ大事にして気に病むようなことはあんまりやらない。なんかこう頭でぐるぐる心配が来た時は、いや大丈夫大丈夫って、気にしない気にしないって自分に言ってあげることとか、そういうのも大事だなと思っています。ではまた日曜日の昼下がり午後2時、レッドチャンネルでお会いしましょう。